Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日の話題ですが、あと1回で400回ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、今日は東海ハムの祭典の日ということでね、今日、ズームによるね、オンライン開催、ふたと YouTube でのね、はい、配信もね、ありましたはずですけどね、
はい、
あの収録はちょっとその前にしておりますので、はい、あったはずでございますのでね、はい、収録の関係でね、この様子はね、また次回、はい、来週ね、お送りしたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。第400回に向けましてね、お便りをね、引き続き募集しております。はい、8月31日、8月中ですね、8月31日までにお便りをいただいた方全員にステッカーセットを差し上げます。はい、そして抽選で5名様ですけれども、番組からハムのラジオ特製キャンパス等々バッグを差し上げます。はい、ということでね、でね、そして、なんと、ということでね、はい。はい、成田市のね、隣ですね、はい、富里、はい、こちらの方にありますね。はい、うん、福ちゃん、アット、無線屋さん、はい、いいかな、アットでいいかな、
はい、
うん、からね、実はね、400回のお祝いにね、プレゼントをね、ご提供いただきました。
ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。で、プレゼントの内容ですけれども、まず、1番目。福ちゃんオリジナルアンテナということで、はい、50メガ、144メガ、430メガ、3バンドですね。はい、このモビルアンテナ、FA-01、これ5本いただきました。
はい、
5本、すごいですよ。片手。
すごいね、
はい。で、2番目、台湾名古屋アンテナということで、ね、はい、NA-772、はい、772という、ちょっと喋りにくい、はい、折り曲がり機構付きアンテナ。これ SMA タイプです。はい、今のハンディキの同じものがね、これ5本。
はい。
それから、まだ古い無線機、やっぱり BNC のもありますんでね、はい、この BNC の分も5本。
5本。
ということでね、合計で10本。
はい。
うわ、すごい。
いただきました。はい。これで、両手。
そうですね。
で、あと、片っぽ、はい。うん。一人では、足を片っぽ入れないと10、
10本。足上げなかったから。
足上げないというところでね、はい。福ちゃん、無線屋さんからね、400回の上に、ね、プレゼントをご提供いただきましたので、ね、そのまま皆さんにね、抽選でね、差し上げたいと思いますのでね、はい、ぜひぜひまたお便りの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ご提供いただきましたのはね、まあ、福ちゃんと無線屋さんということなんですけども、会社の名前はね、合同会社 RM サポートセンター無線事業部、福ちゃん無線屋さんという、はい、まあ、ちょっと合同会社のね、名前もつきましてね、こういう名前の会社さんでございます。他にもいろいろと事業されてるみたいなんでね、まあ、詳しくはまたホームページ見ていただいたら結構だと思うんですけども、はい、お店の詳細なんですけども、これはね、成田市のお隣の千葉県富里市ということでね、はい、スイカロードレースって有名な街なんですよね。
あります、
うん。
ありますね、
で、ここでね、アマチュア無線周辺機器のね、販売とか卸し、をしている会社だそうでございます。で、場所なんですけども、千葉に詳しい方だったらわかると思うんですが、国道296号線というのがあるんですけども、富里市五稜というところです。で、目印はね、中央障子の緑看板と黄色に、黒字の福ちゃんの上り。これが目印ということなんで、
ですね。
はい。福ちゃんという黒字の上りが出てるというところでございます。はい。はい、まあ、もし、国道296号線でね、富里通られた時はね、ちょっと一回見ていただいてね、はい、まあ、ちょっと寄っていただいてもいいかなと思います。
はい。
はい。で、この福ちゃん、無線屋さんなんですけども、無線機器を販売するより、アンテナ規格、モービル用ダイナミックマイクの製造、自作アンテナ用コレクターや、グラスロッド規格、周辺材料の販売、 メーカーさんができないような間商品の企画、これをメインにしているということで、で、まあ、そのためにね、全国の無線機屋さんからの取引が多くということでね、はい、まあ、業界でもね、やっぱアットホームな企業をね、目指していらっしゃると。いうところなんで、お店もね、若い方から OM さんまでね、お茶を飲みに来る感じでね、来ていただきたいなということで、はい、ご来店お待ちをしておりますという、お便りいただいております。はい。はい、で、これふくちゃんアット無線屋さんということでね、ネットで検索していただきますので出てくるんですけれども、これ営業時間なんですけども、平日はね、18時から23時。で、日曜日は10時から18時。はい、ということなんですけれども、土曜日はお休みさせていただいてますというところでございます。はい。はい、ありがとうございました。はい。ということでね、今回ハムのラジオ放送開始400回を迎えるにあたりましてね、多くの方からね、メッセージをいただいております。メッセージをね、ご紹介しながらね、いろいろとラグチューを楽しんでみたいと思いますので、今日のお題は、あと1回で400回。はい、ということでね、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで、今日はね、ちょっと前置きが長くなったんで、結構スタートが遅くなりましてね。はい、おかげさまでね、400回がね、目前に近づいてまいりました。ね、ということで、400回に向けてのお便りを、すでにたくさんいただいておりますので、ね、今日ご紹介したいと思います。はい、で、その前にね、先週は須田さんからね、メンバーの2013年、どうだったかなということで、ね、喋っていただきましたけど、今日はね、りょうさん。
はい。
うん、お願いしたいなと思うんですけど、はい、いかがでございましょうか。
リオはですね、このメンバーの中で2番目に新しいということになりますね。要するにディレクターとサンキューさんがフル株で最初からやってると、
はい、
でその後私が参加させていただいたとこういう感じなんですね、
うん、でもその後といってもね、そんなに長い間じゃないですよね。
はい、はい、まあそうなんですけど、2013年に始まって、うん、最初はどうも1回目で出てるようなんですけど、はい、それ以降ポツポツ出てですね、4、50回目あたりまではですね、レギュラーという感じじゃなくてポツポツ参加してたと、
うん、だから結構お忙しかったような記憶があるんですけど、
ね、はい、その頃まではまだ現役で仕事しておりましてですね、二重生活してまして、千葉の市川で固定局と移動局で運用して、まあ、栃木県大田原市の方にいたんで、そこのアパートでですね、というかちっちゃなマンションで、細々と無線をやってたと、
はい、
でそこから出稼ぎでその収録に行ってたと、うん、そんな感じですよね、
うん、なるほど。
で、その1年後ぐらいにですね、サラリーマン生活に終止符を打ちましてですね、自営業を始めたものですからちょっと、自由度が上がりましてですね、いろんなことができるようになったと、
うん、
でそのサラリーマン時代の最後にその那須の方山の上に借光を買ってしまったことにもありましてですね、遊びの準備を本格的に始めたのかなと。その無線の準備も、まあ、マンションとかアパートにいる頃は本格的にやれないんで、PSK の31とか、で遊んでたと。細々と遊んでたと。で、いろんな人に、PSK を今日ばらまいてですね、宣教師の役目をしてたのかなと。そういう時ですね。で、それだけじゃどうもつまらないんで、じゃあ本格的にもう一回無線始めようかと思い出しましてですね、いろんな整備を、千葉の方では都会なんで、大きなアンテナも上げられず、じゃあ那須で上げるかということになってですね、いろんな準備を始めて、またその無線機をかき集め始め、いろんなモードを遊びの、
はいはい、
アンテナまで上げてタワーも立ててと、でちょっと本格的に、放送で喋るようなネタがもう集まるかなというぐらいに、やれるようになったと、うん、 いう感じですね。だから皆さんあのリスナーの方も多いんですけど、カンバックハム、私カンバックというかいつがカンバックかよくわからないんですが、やったり止めたりやったり止めたりの状態だったんで、まあダラダラとやってたんですけど、まあ本格的にこれでカンバックしたのかなという感じはしますね。
なるほど。
カムバックというか盛り返しハムっていう感じがしますね。
そうですね。ちょっとね、先行ハラミの最後みたいで気持ち悪いんですけどね。
まあ街中を流していた、ちょっと流していた感じをが、あの、はい、郊外に出て思い切り飛ばし始めたってところですね。
うん、そうですね。ちょっと幅広のタイヤでも履いて大きなエンジン積んで、走りに回ろうかなという感じで動き始めたのがその頃ですね。うん、
なるほど、なるほどね。
で、この番組でデジタルにしっかりハマりいいの。はい。で、CW は相変わらず、SSB も相変わらずという感じですね。うんうん、まあ、残念ながらその期間がどうもコンディションが良くなかったんで、十分楽しめたかどうかっていうのは非常に甚だ疑問なんですが、今年になってようやくまた楽しめるかなと思ってですね、うん、いい兆しかなと。
そうですね。
いう感じですね。新しいモードも増えそうだし、うん、なんか、また思いっきりアマチュア無線が楽しめそうかなという、ちょっと期待が持てるような年になりそうですね、今年は。
そうですね。
そうですね。
はい。
あの、今年ね、もうあの、春から、もう幸先よく、もうあっちゃこっちゃ、シックスメーターまで大ブレイク
そうですね。
しましたからね。
うん、はい。今ちょっと夏枯れしてますけどね。
そうですね。ちょっとシックスメーターがね、あの、まあ、たまに開けるにしても、はい、まあ、シーズン終わっちゃったという感じですね。
そうですね。
はい。
う
ん、そんな状態なんですが、でも、うん、まあ、サイクル25としては、うん、楽しそうなんで、うん、もう10年ぐらい頑張って M 戦しようかなと、うん、こういう感じには、うん、気分にはなってますね。
うん、サイクル25号もやっぱり始まったという話もちらほら聞くし、
はい、まあ、アメリカでは始まったという宣言をした人もいますんで、
あ、なるほどね、
はい、うん、これは間違いなく始まったんだろうと、うん、思われます、
はい、まあ、今年の開き方を考えると去年と全然違いますもんね。
そうですね、うん、ということでちょっと、第3、第4のカムバックをお楽しみたいと思ってます。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、ということでね、今日のね第1曲目をお送りしたいんですけども、実はね、細野晴臣、大竹栄一、松本隆、鈴木茂といえばね、はい、ハッピーエンド、
ハッピーエンドですね、
ということになるんですけども、はい、あの、はい、メンバーでね、ギタリストの鈴木茂さん、
はい、
この方がね、中学生の頃おもちゃ無線やってたという、
おー、なるほど、
ラジオ番組で告白したと、
はい、
なるほど、
うん、うん、
聞きました。
ということでね、今日はね、ハッピーエンドのね、曲をお送りしたいと、は
い。ディレクターの選択肢がまた増えたじゃない
ですか。そうなんですよ。
発掘してきましたね。
はい。
はい、
JJ1OTK です。今年は後輩に負けないようにモールスを頑張ります。ハムのラジオ。
それではここで、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。ご自宅で4アマ養成課程 e ラーニングを受講してみませんか。 QCQ の4アマ e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、ご自宅にいながら受講できます。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振り込み完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を受けられますので、その場で質問することもできます。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京03-5431-5732、東京03-5431-5732までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、QCQ企画の通信教育講座を受講してみませんか。まずはすっかりおなじみの1アマ2アマ通信教育講座のご紹介です。 QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを参考に一つ一つの問題を理解しながら時間を気にせず取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録します。出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたします。試験期ごとに編集を行っているため、それぞれの試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その一部をご紹介いたします。40代男性の方、今回第2級アマチュア無線技師の国家試験を受験して無事合格できました。最初は全くわからない問題もありましたが、通信教育講座の教材である直前対策資料を中心に勉強して、比較的余裕で合格点が取れました。次は1級を目指す予定です。ありがとうございました。一山二山通信教育講座は現在12月期のお申し込みを受付中です。次に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。一山二山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第1級陸上特殊無線技師2月期通信教育講座は8月下旬よりお申し込みの受付を開始いたします。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京03-5431-5732、東京03-5431-5732までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。はい、ということでね、はい、今日はね、皆さんからいただきましたね、お便り、はい、ご紹介していきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、まず最初のお便りです。富山至る様からいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ハムを始めた頃の思い出ということでね、言葉としてね、初心忘るべからず、ということをね、挙げられております。はい、ちょっとこれからね、文面を見せますんでね、なんかなという、ちょっと期待をするんですけど、はい。私がアマチュア無線の免許を取ったのは、仕事の関係で静岡にいた時です。当時、大阪まで受験に赴き、まあ当時というんで、最近じゃないということですけどね。静岡にいて大阪まで行くというのは、これちょっとかなりなもんでございます。はい。まず、初心者が目指す電話機を取得しました。
はい。
そして、現地静岡で開設の申請を行い、2エリアの交差をもらいました。うん、1974年10月のことでした。ということでね、
はい、
もう46年前当時は、144MHz 帯の FM 機の全盛時代でありました。それを車にセットして、はい、モービルハムとして開局することが大変流行しており、はい、私も車載用の FM 機を購入し、早速自分の車に取り付けました。その時買ったリグは福山のマルチセブン。
懐かしい。
懐かしいですね。私は生しか聞いたことないですよ。これ推奨式の多チャンネル機ということで、ね、
はいはいはい、
あの当時まだね、今の VFO とかそういうのまだなかったんですよね。
そうですね。
推奨式
で、ね、推奨式でしたね。う
ん、 で、たくさん持ってる人はお金があったという。
そういうことなんですよ。
水晶。高かったんですよね、これね、水晶がね、またね。
はい。
で、価格は5万円近くしたと記憶しておりますということでね。うん、まあ、当時はね、は
い、
5万円なんでね。
そう、高いですよね。
新卒の1ヶ月分くらいの給料にすごいですね、これ、ね。
すごいですね。
当時としても結構根の張るものでありましたということでね。うん、その後、無線機屋さんなどで QSO の作法などを一通り教えてもらい、いよいよ初めて CQ を出すこととなりました。開局第一声をどこで出そうかと迷った挙句、せっかくなので、車で行ける日本一高いところで、ファースト QSO を行いたいと考え、また遠距離更新を狙って、わざわざ富士山の新5合目、これ標高2400メートルくらいなんですよね。
車で行けるところですね。
そうそうそう。現在はね、富士の宮口5合目。という名前になってるそうなんですけどね、はい、でそこまでドライブし、そこの駐車場から最初の CQ を出しました。144MHz のメインチャンネルで CQDX、こちらは J02-000 ポータブル富士山、新5号目ということでね、今考えると冷やせものでしたということで、はい、この時代の2メーターのメインチャンネルは 145.00 ではなく、
はい、
144.48、
はい、
そうでしたよね。
そうでした。
ですね、
はい、
特に東京などの大都会では非常に混雑しておりました。当時の2メーターメインの混雑ぶりを考えると到底遠距離更新は無理だったのですが、ビギナーにとって全くそんなことは知る余地もありませんでしたということで、はい、しばし空振りの後、結局ファーストコンタクトは同じ駐車場に乗られたワンエリアの方に声をかけていただきましたということでね、はい、はい、たどたどしい更新でしたが、当方のハムとして最初の QS だということを話すと、とても親切にいろいろアドバイスをいただきました。その最中ブレイクがあり、最初の更新はそのままラウンド中 QS になってしまいました。右も左もわからない中、冷や汗をかきかきのコンタクトです、
はいはい、
そしてもう一曲のことはなんと3エリアのコールで、結局私のファースト QS は 1,2,3 エリアを結んでのものとなりました。その 3L の方も実は同じ駐車場まで車で近畿からドライブに来ておられた方で、ラウンド QS はそのままアイボール QS となりました。
すごい思い出ですね、これね。
いい思い出ですよね。初更新の時のじわっと汗ばんだ手で必死でマイクを握っていた時の感覚は今でも忘れられません。
うん、
そうですよね、これ初めての時というのはなかなか、ね、忘れることがない。
ものすごい力で握ってたりするんですよね。
そうですよね、緊張ですからね。
はい、
そうですよ、
は
い、
今現在は手慣れた感じで QS をこなしておられる OM さんも最初は皆初心者だったはずです、
はい、
いかなる時も初心忘れるべからず、この気持ちを持って今後も取り組んでいきたいと思っております、
はい、
ということであれですよね、初心忘れるべからず、
はい、
はい、
ということですね。
なんか我々言われてるみたいですね、
はい、
番組、
はい
はい、
そうですねはい、
はい、という感じでございました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。
はい、
JS3XJF、飯田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
400回おめでとうございます。ありがとうございます。40数年ぶり再開局して初めての更新曲が昭和44年に開局して初めての曲でした。すごいですね、これね、
はい、
うん。社会人になり仕事が忙しくて、こちらも閉局しており、音信もなく40数年ぶりに再局面が来た翌日、朝の6時頃、50MHz ワッチをしておりましたら、聞き慣れたコールサインだなと思いコールしました。それ以来、いろいろと教えていただき、お付き合いを、していただいておりますということでね、お互いにびっくりです。こんなことがあるんですね。
うん、
すごいですね、これね。
すごいですね。
ね、はい、ありがとうございました。はい、次のお便りもね、JS3XJF、飯田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔も今も、ワイエル曲が出ると賑やかになりますが、
はい、
まあそうですね。はい。こんなこともありました。社会人になりたての頃、ローカル局に一曲、ワイエルさんがおられ、うん、年もそう変わらないので、うん、何回かの更新の後、グランドでアイボールすることになりました。
あら、いいですね。
はい。コールサインがないので、今は廃局のようです。
は
い、400回ということで昔のことを思い出しました、はい、ローカルさんが聞いたら分かるかなということで、
うん、
はい、ということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次のお便りです。JNYFRL 佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムのラジオは8月30日の放送で通算400回を迎え、7年半という長寿番組となり、アマチュア無線愛好家として心からおめでとうございます。
ありがとうございます。
私のリスナー歴は2015年くらいから拝聴し約5年間毎週放送を楽しみにしております。ありがとうございます。今回400回に向けてメッセージの募集ということで、あなたの2013年はというテーマで私なりに振り返ったところ、この年はサイクル24のコンディションが一番良い周期で、ログシートを振り返りますと1年を通じていろいろな場所から DX ペーションも行われていました。3月に TX5K クリッパー等、現在緊張が高鳴る 9M4SLL ライアンライアン等、アフリカからは 6V7S セネガル、モーリシャスからは 3B8BAA、こちらは、ね、ワイルド局の運用でしたということでね、はいはい。6月には FR5FR、これ レユニオンですね、はいはいはい。8月には C91J、はい、モザンビーク、はい、11月には J88HL セント・ヴィンセント&、はい、クリーンディネスかなと QS をすることができ、 QSL カードもコンフォームされています。まあ、すごいですねこれ ね、はい。ワークバンド 24MHz だそうなんですけども、まあ、ここにおいてもヨーロッパの曲と QS をしていたことを振り返ることができました。
はい、
現在のコンディションでは考えられません ね、
そうですね。
確かにそうです。うん、はい、FT8 でもね、なかなか難しいです。
難しいですね。
はい、ログシートを振り返るだけでも、その当時を振り返り、ワクワクしました。
そうですね。
ワクワクしますよね、これね。
しますね。
また、このようなコンディションに巡り合えることを楽しみに、アマチュア無線はこれからも楽しんでいきたいと思います。はい、これからもハモのラジオ、番組スタッフの方々は、引き続きアマチュア無線の面白さや、幅広い楽しみ方を放送を通じて、最新の情報を伝えください。ということで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
これからもね、いろいろと、いろんな話題をね、提供したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、最後に、これからもハモのラジオのリストナーとして、番組を応援していきます。ハモのラジオ、万歳！
ありがとうございます。
ということで、ありがとうございます。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、では次のお便りをご紹介したいと思います。JJ1PFC さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハモのラジオ400回記念おめでとうございます。番組が500回1000回と続きますことを記念いたします。 ありがとうございます。番組が開始されて2013年当時、私はまだアマチュア無線の再開を全く検討していない時期であり、この番組の存在もしばらく知りませんでしたということでね。
はい、
この番組を知ったきっかけは、たまたまオートバイツーリングで立ち寄った福島県山釣りの、コーヒー工房さんで、おしゃれなお店の外の片隅に VUHF のアマチュア無線のアンテナが目立たないように設置されているのを見て、マスターにお声が激したところ、マスターがアマチュア無線を行っており、マスターから当時、水戸の FM パルロンで放送したこの番組を教えてもらったことがきっかけです。
そうですか。
これをきっかけにアマチュア無線の虫がうずき出し、再開しました。
そうだったんですね。
以降、この番組とともに、マスターのお店に頻繁に通わせていただいておりますということで。
あらあらあら。
話は変わりますが、私がアマチュア無線を始めたきっかけは、中学生の頃の友達のお兄さんがアマチュア無線を行っており、薄暗い尺で、無線機のメンターがしたり、ちょっとこれ薄暗いというのがね、まあ当時のね、ちょっとなんというか、
はい、
象徴してますね。
はい、象徴してます。
はい。その中で、薄暗い尺で無線機のメーターが光り、何とも言えない音で海外と交信しており、かっこいいと思い、中学2年、これ1976年の4月だそうなんですけども、はい、この時に当時の電話機を蒲田で行っていた国家試験で取得したのが始まりです。はい、無線機は長年お小遣いとお年玉を貯金、預金ではありませんということでね、貯金と預金をね、ちょっと一緒にしないでくださいということで。
ああ、なるほど、ね。
そのしていたものを下ろして購入。初めて無線機を手にした時の嬉しさ、今でも忘れません。あ、そうですよね。まあ、ね、受験したとかね、先ほどありましたが、初めて QS をしたときとかね、やっぱ初めてっていうのはやっぱ思い出にね、残るものですよね。
は
い、当時は従事者免許の申請に医師の診断書が必要だったこと、従事者免許に記載の氏名と生年月日は自筆でしたということでね、うん、はい、そうなんですよね、昔医師の診断書行ったんですよね。
ありました。
はい、ちゃんとこの人は、まあ、無線機の操作とかちゃんとできる人ですよと、はい、そんな感じだったんかな。
そんな感じですね。あんまり細かいところ
な
かった
ですけど、そんな複雑なことはないですよね。健康診断みたいなものだったんですけど、ね、はい、まあ、ただ必ず添付しないといけなかったんで、ね、
はい、
うん、はい、 高校では友人に誘われ2年からアマチュア無線を主体的に活動していた物理部に入り、
はい、
学校に泊まりがけのオールデイコンテスト、うん、OB も協力いただいて近くの車で行ける山に移動してのフィールドコンテストなど活発に活動していました。この部には中学生で、一山を取得したちょっと変わった先輩がいて、電源が壊れた時の通信は超えるんだと言って金槌と釘で実践してみたいと思われました。
すごいな。
はい、これ実際にあったんですよね。相手からの、ちなみに相手からのレポートは599でしたということでね。
しかしこれ打つ時重くて大変ですよね。
そうですよね。続けて QS をちょっとしにくいですね。
いいですよね。どうやってたんだろう。
その後、大学受験勉強に専念するため、アンテナを下ろし、無線を休止、しかし、大学に入ってから少しアマチュア無線の虫が、少しうずいたため、再開した際の準備と思い、まずはニアマを取ろうと思い、ニアマを受験。
はい、
当時は45文字1分間ですね。1分間45文字のオーブン電信の送受信実技。筆記試験は今のような択一ではなく、
はい、
降格放棄とも筆記式でした。
はいはい、そうでした。
今にして思うと、ね、放棄の筆記の採点基準はどうだったんだろうと思います。まあ、その時はそういうものだと思ってましたけど、今の択一からすると。
覚えてるやつをもう一気に書き出すって感じでしたよね。
そうですよね。ということですね。
はい。
はい、その後、一山が、二山の資格があれば、電信術免除となった平成18年、2006年に一山を取って今に至っております。ということでね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ではね、引き続きいただいたお便りをご紹介します。三橋さん、りょうさん、須田さん、吉原 OM、お番です。ということでね。
お番です。
この出だしは仙台の JR7 がいる鈴木さんです。
はい、ありがとうございます。
8月末で400回とのこと、おめでとうございます。
ありがとうございます。
2013年からということですが、オラが聞き始めたのは2016年。
はい、
そういえば昔は日本短波放送でアマチュア無線のラジオがあったけど、今はないのかなとネットで検索してヒットしたのがきっかけでした、ね、ということで、ね、ありがとうございます。あまりの嬉しさに長いメールを送りしました。ね、ということでね、ありがとうございます。
はい、
はい。2016年5月22日放送の第177回の放送で読んでいただいたと思います。
覚えてますね。
読んでいただいたですね。コールしてもらったというか、
はい、そういうことですね。
はい。読んでいただいたと思います。あれから何本メールを出して、三橋さんを苦しめたことか、ということでね、はい、苦しんでおります。出張先の三橋さんと更新したくて ID51 を買い、D スターを始めたりしましたということでね。はい。鈴木さんとはね、D スターでね、休養させていただいたりね。ちょうど当時、FM パルルンでね、放送してた時は、水戸の方に行ってましたんでね。
はいはい、
水戸の D スターの水戸とね、
いただきますね。
入れてね、鈴木さんとこう、ちょうど車に、石原さんのね、
はい、
車に乗っけていただいていた、横で確かやってたと思うんですけど、ね、まあ、そんなこともやってましたですね。はい。はい、ということでございます。耳たこで始めた JT65 なのに、J7DNO、柴さんに、そそのかされて、こう、そそのかされてたんですよね。はい。仙台での東北復興班、フェスティバルのブース出展をするはめに、てんてんてんということでね。この時我々もね、
お邪魔しましたね。
ね、うん、初めて
お会いしました。
お目にかかりましたね。
はい。はい、
もうすでに忙しく JT65 のブースでね、ご説明なさってましたんでね。
はい。
はい。ということでございます。はい。で、まあ、おかげで、せっかく来ていただいた皆さんとアイボールはできましたが、ゆっくりお話しすることもできずということでね。刃物のラジオとの出会いがなかったら、こんなにアクティビティ、いやいや、アクティビティの悪というのは悪いって書いてあるんです
けどね。
アクティビティ、アクティビティは上がらなかったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。
います、
はい。それから若い方をそそのかし、SK 毎業だからと。居眠り中の方を叩き起こしてアマチュア無線界を活性化させる番組であり続けていただきたいと思いますということでね、はい、はい、叩き起こしますよということで、はい、ありがとうございます。ぜひぜひこれからもね、はい、よろしくお願いいたします。 はい、ということでね、次のお便りお送りいたします。はい、おばんで仙台の JR 線も LOS です。あ、また、また鈴木さんかいとか言って怒られますけど、ね。
ありがとうございます。
放送400回ということなので、開局間もない頃の400回目の、QSO をハムログで探してみました。すごいですね、はい。ハムログって便利ですね。確かにそうですよね。さて、検索して相手局のコール声を見て、はてな、なぜか相手が JJ7 コールの方。ありえない。だってまだ JR7 が終わってないに、JJ7 なんてということでね。はい。まあ、改革を守らないこと、まだね、JJ7 もないと、ね。なぜだろうと。きっと、ログブックを見ながら打ち込んだ時に間違えたんでしょうね、ということでね。はい。修正しましょう、ということで。はい。ということで、ちゃんちゃんということでね、終わりました。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。次のお便りです。はい、これは JA6UBYT88RR、田尻さんからね、いただいてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。400回放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
私もアマチュア無線を昭和45年、1970年に、開局しておかげさまで半世紀を過ぎてしまいました。すごいですね。
そうですね。
50年。
はい。
はい。これもローカルの OM 参加だからのノウハウを教えていただき、ここまで続けることができました。ということですね。ハモのラジオが始まった2013年は、知人のリクエストで私が住んでいる長崎県の平戸市で2回目の移動運用。はい、1回目は平戸市、本島でかな、
はい、
でしたが、2回目は船で約40分の大島村。はい、安土大島というところらしいんですけどね、はい、船で渡りましたということです、
はい、
第1回目の平戸運用の時に発電機の身長 2.5kW、うん、これと炊飯器、
はい、
コーヒーメーカー、照明等を、使用しても余裕でしたということでね、
はいはい、
2.5kW すごいですよね、
すごいですね、
しかし2回目の時は船も予約のために行きは良いのですが、帰りの船の時間に間に合わせるために単独移動のため、アンテナ設営&アンテナ撤収がスムーズにできるために、アンテナをロングワイヤーの H4 が簡単と我が家の財務大臣へアンテナ購入を打診、一言なんで、いいお値段でしたので何とか了承してもらいましたということでね、はい、H4 プラスロングワイヤーということで、まあ、お手軽ですよね、そんなに重たくないし、
はい、
コンパクトですんでね、はい、2003日おかげさまで良い結果でサービスできました、単独移動も楽しいものですということで、はい、ここまで続けられると思ってもいませんでした。友人からの誘いで、初海外運用も隣の国の中国、上海と、福州でいいかな、はい、福州から運用もできて、2009年1月に初パローバケーション、その次が台湾からの運用、台湾からの運用、
はい、
おかげでパローバケーションも昨年で8回目を楽しめました。すごいですね、
はい。
というながら、このおかげでの8回目、私も行ってたんですね、実は。
そうですよね。
ということでございますが、はい。しかし、今年は残念なことに、来年に延期となりました。
うん、
5月には、県内の対馬市移動運用予定でしたが、新コロナの影響で移動規制のため延期。ということでね。はい。まあ、今年はね、まあ、この、田尻さんの6エリアということで、実は西ハムの時からもう、アマチュア無線災難続けて、実は。
ね、
災難って言って怒られますけどもね。はい。やっぱりどうしても行動をね、規制しないと、やっぱりコロナの、
はい、ね、
流行につながるということ、はい、そうなんですよ。はい。ということで、やっぱり自主規制、どうしてもせざるを得ないところありますんでね。はい、なかなか大変ですけど。はい。2021年4月後半にパローの航空機事情が良くなることを祈っています。ハムのラジオ、これからも楽しみにしています。皆さん頑張ってください。400回記念おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。次のお便りです。GS1JDF、中澤さんからいただきました。ありがとうございます。継続400回お疲れ様です。ありがとうございます。ハムを始めたのは昭和58年高校生の時です。当時は都内晴海にある無線従事者国家試験センター、
はい、
今の無線、日本無線協会ですね、
はい、
こちらで電話機を受験しました、はい、受験直前に会場で1冊200円の模擬試験問題集、これ C 級出版社からだそうですけど、
はいはい、
これがね売られていました、そこで最終チェックができたのです、
はい、
もちろん講師の方がおられて分からないところなど教えてくれましたということで、いわゆる受験だけじゃなくって まあまあ講習会じゃないですけども、その前にいろいろと相談できたんですね。
ね。
そんな感じですね。はい。なんか今では考えられない感じ。はい。はい。実を言うと、受験勉強になんと上級ハムになる本を使って、この日を迎えましたということで。はい。本屋さんにこの本しかなく、最初ハムって難しいな、出目受かるかなって不安でいっぱいでしたということで。
それは難しいですよね。
まあ、それは上級ハムの本。
それは難しいですよね。
はい。今では出題されない真空管もあって、もう大変。過去問も見たこともない、聞いたこともないありさまということでね。はい。受験当日の模擬試験。これが、この不安を払拭。はい。ということでね。素直な問題ばかりで優しい感じ、うん。これと同じような問題が出ますと言われ、いざ本番。
はい。
まあ、そういう模擬試験もあったんですね。当日の。なんと模擬試験と同じ問題が出題。学校の試験じゃありえないということで笑って出てきました。
はぁ。
ということだそうで、はい、はい、これまでが生まれて初めての国家試験の受験エピソード、はい、国家試験と聞いて難しく捉えてしまった高校時代が懐かしいです、まあ、そうでしょうね、高校生の時でしたら、国家試験言うとね、やっぱり、ね、
すごいですよ、
緊張しますよね、
緊張しますよね、
うん、はい、まあ、学校の試験はね、もう試験で、ね、もうずっと中学高校となられてると思うんですけど、国家試験というとやっぱりね、国の試験ともなると、
はい、ちょっと違いますよね。
そうですよね。はい、はい、無線従事者免許証の交付申請に健康診断書の提出が求められた時代でもありました。
ね、先ほどもありましたけどね。
うん、ありましたよね、はい。免許証は紙製の見開きで、はい、表紙には日本国政府と書かれてあります。はい、
あります。
はい、ハムフェアの特別記念局運用時にこの免許証を提示したところ、周りのお嫁さんにまじまじと見られたことがありました。
そうですか。
今となってはいい思い出です。
はい、
このまじまじと見られるというところにね、例えば橙色のね、紙の二通りというだけじゃなくてね、はい、中の写真を見られてね、まじまじと見られるというんです
よ、ね。昔の写真がありますからね。
そうなんですよ。例えば中学生でね、うん、受験して合格して、写真を貼って50年した、下から見るとね、うん、
はい、
丸刈りの時あるんですよね。
はい、私、丸刈りで爪入りですから。本当に、
うん。そう。ですよね。はい、これ、まあ、免許、日本の場合ね、終身なんで、
はい、
なんぼ小さい時の写真でもね、もうそのままなんでね。はい、
そうなんですよね。
そうなんです。
すごいですよね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。7N4GIB。加藤さんがいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムのラジオ400回放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
ハムを始めた頃の思い出はサイクル23の時で、第4期アマチュア無線技師を取得 しました。アイコムの IC7006MK-2G ですね、
はい。
これを購入し、アンテナはモービルホイップを使ってベランダに取り付けて、主に430メガの FM で更新を楽しみました。はい、ということでね。はい。そうですね、サイクルニューさん、まあ、この時もそれなりに開けてたのかな、
はい、
ちょうど多分この頃はあんまり出てなかったかもしれないですね。うん、ということでね、はい、ちょっといらんところに話聞きましたけど、その後、バーチカルアンテナやニエリア儀を設置し、サイクル23が終わる頃には、国内、海外と更新を始め、はい、海外 QSO でサイクル23の終わりになる頃に DXCC70 エンティティをコンファームしました。うん、もうそうですね。
はい、
10ワットでも海外更新や日本全国とも更新ができて、すごく楽しかった思い出があります。
そうですね。
小さな設備と小電力でもアマチュア無線が楽しめると確信しました。
はい、
現在では第1期アマチュア無線技師を取得し、CW、SSB、FM、各モードで楽しんでいます。DXCC も130エンティティをコンファームしました。
はい、
では、毎週楽しく拝聴しています。ハモのラジオのスタッフの皆様、頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということでね、今日はね、10通のね、お便りご紹介しましたけどもね、いろいろとこれ、他にもね、お便り、いただいてますのでね、また来週、
はい、
ご紹介したいと思います。
はい。
ありがとうございました。はい。ということでね、はい、お便りを、400回のお便りを紹介したとですけども、いつね、ちょっと400回と違う、お便り、普通の、一般、
普通のお便り、
いつものお便り、
普通のお便りいただいておりますのでね、
ちょっとこれをね、ご紹介したいと思います。はい、ということでね、いただきましたお便りなんですけども、8月16日、 という題名でね、はい、JS レクゼーフ、飯田さんからいただきました。
ありがとうございます。
は
い、
こんばんは。400回記念でメールを読まれた J3UVR 曲、
はい、
松田さんはね初めての更新曲でしたということでね、はい、はい、すごいですねこれ ね、
そうですね、う
ん、こんなこともあるんです
よ、ね、あるんですね。
先ほどのお便りでね、初めて、QS をしてまた復活したらまた初めて QS だったという方、
はいはい、
うん、すごいなんというか偶然、
偶然です
ね、ドラマチックですね、
はい、そうですよね、うん、はい、この方はね、この相手局さんですね。J3UVR 松田さんですがね、隣の町会で、はい、あちらは大学生、はい、TR の1000、
はい、
こちらは高校生、はい、FDM2、
はい、
でラグっていましたということで、どっちも懐かしいリグですね。はい、2人で大阪万博のサンフランシスコ局へ行きました。あれから数十年、いいおじさんになりましたということでね。松田さんのメールが読まれると思っていませんでした。UVR さん聞いてる？聞いてるんかーい？ということで、はい、お便りいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。しかし、この同年代で初めて更新するって、はい、なかなかいい経験ですよね。
そうです
よね。嬉しいなと思いますね。
はい、しかも、このハモのラジオが、このお二人をつないだような感じで、
ね
とっても嬉しいです。
嬉しいですよね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山二山、一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。引き続きね、400回に向けて皆様からの、ね、メッセージを募集しております。8月31日までにお便りを送りいただいた方全員にステッカーセット、またその中から抽選で特製キャンパストートバッグ5名様、また福ちゃんアット無線屋さんからご提供の福ちゃんオリジナル50144430メガモビルアンテナ FA01 を5本、名古屋アンテナ NA772、折り曲がり機構付きアンテナ SMA の分を5本、 BNC の方を5本、いただいておりますのでね、これをね差し上げます。お便りをねお待ちしておりますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、またいつもお願いしてますように、お便りにはね必ずプレゼントの送り先、こちらの方のね記載をねよろしくお願いいたします。はい、お便りの先ですけれども、メールの場合はham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。またハムのラジオのホームページからもね投稿する場所がございます。あ、まだ400回記念に、
はい、
の特有といったらいいかな。
400回記念の枠も作ってありますので。
うんうん、あ、そうですね。
はい、はい、
そちらからね、
はい
はい、お送りください。
お送りください。
はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと。
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。